では、こんばんは。はい。今日はマタイの7章ですね。マタイの7章の1節から6節までを今日学んでいきます。まあ、裁くなっていうところから始まるんですけど、まあ、裁くっていうことは、まあ、後々後で話しますが、その、どういうことなのか。で、聖書には、その、識別、するっていう言葉も出てくるんですけど、識別力とか見分けるとか。で、それと何が違うのか、そういうことを学んでいきたいです。で、裁くなという、その人を裁くということに関しては、不毛な、何の、何ですかね、身も結ばれないようなことなんですけど、でも逆に、見分けるとか識別すると愛が豊かになるというものなので、ある意味、似て非なるもの。似てはいますけど、裁くっていうことと、見分ける、識別するっていうことは似てるんですけど、でも、結果は全然違うというものです。その二つについて、学んでって、で、私たちに与え、まあ、求めること、私たちが求めるべきこと、神からいただきたいものについて、お話できるかなと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの学びをあなたが導いてください。人を裁かないということに関して、イエス・キリストが何をおっしゃっておられるのか、また聖書が言っている識別する、見分けるということに関して、イエス・キリストが何とおっしゃっているのか、また聖書が何と言っているのか、そのことを今日はっきりと学ぶことができますように、お助けください。で、毎日の生活の中や、また私たちのフェロシップの中で、この裁くことなく見分けて識別していくっていうことを、そこに取り組んでいけますように、その理由とか、その意義とか、その意味とか、そういうことも一緒に学んでいけるように助けてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与え、知恵を与えてください。ここにイエス・キリストが語られたことを、まっすぐに解き明かすことができるようにお助けください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。まずは、マタイの福音書7章の1節と2節をお読みします。1節と2節。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。で、まずは、裁いてはならないと。で、この、裁くっていう言葉を、少し確認したいんですけど、ギリシャ語だと、クリノーだそうです。特に、書く必要はないですけど、クリノーっていうその、発音が合ってるかどうかも知りません、僕は。英語でそうやって、そういうふうに読めるように、調べたら書いてあったので、多分、クリノーみたいな、そんな感じです。いずれにしても、その裁くっていうのはどういう意味があるかっていうと、罪に定めるとか、もしくは、強く非難する。それが、ここで使われているクリノー、裁くという言葉です。ちなみに、この7節で、私たち学びますけど、今日も学ぶ6節を少し前に読んでみると、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはいけません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。だから良いものを犬とか豚とかにあげちゃいけないよっていうふうに言ってるわけだから、その自分がその真珠とかをあげようとしてるのが豚なのか、犬なのかっていう識別をする必要はありますね。それが分かんなかったら、その良いものを犬とか豚とかに、もちろんその犬見て犬かどうかとか、そんな話じゃないですよ。で、その、見分ける必要がある、識別する必要があるわけです。16節を見てみると、あなた方は、7章の16節、あなた方は身によって彼らを見分けることが、できます。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょうと。だからその羊なのか、それともその狼なのか、それを見分ける必要がある。識別する必要がある。で、識別するとか見分けるとかっていうのと、この 裁くっていう。判断するっていうのは、その判断することとか、見分ける、識別するっていうのは同じ部類になりますけど、ここで言うクリノーっていうその裁くっていうのは、人を罪に定めるとか、人を非難するという意味であって、その意味合いが全然違うんですよ。見分けるとか識別するっていうこととは。なので、裁いてはならないというふうに、イエス・キリストがおっしゃったこの言葉というのは、裁いてはならないんだから、みんなその寛容になって、そのすべてを受容すべきだっていうふうにイエス・キリストは教えたんじゃないです。裁いてはならないというふうに言うんだけども、はっきりと目の前のものが良いものなのか悪いものなのかを見分けて識別する必要はあります。裁いてはならないというのは、さっきも言ったように罪に定めたこいつは罪人だってもう許されるその余地は残ってないとかね。で、そのように非難すること。この人はもう、ひどいって。あたかも、救いが残されていないような。イエス・キリストの血によっても、その、あがなうことができないような、極悪人だみたいな。そういう、その、非難の仕方。裁き方というのが、ここの、このクリノーっていう、裁くっていう意味です。ガラテヤの一章の八節。ガラテヤの、一章の八節。これかな ?300 ページぐらい後ろですか?なんかいる。ガラテヤの一章の八節。ガラテヤの一章の八節。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。だから、その人たちが、どのような福音を述べ伝えているかということを、ある意味、裁くというか、識別する。裁くっていうのは、この罪に定めるとか、非難するではなく、その、識別して、判断する必要があるということです。だから、闇雲にこれが福音だって言って、その、すべてを受け取ることはおかしいわけですよ。裁いてはいけないわけだから、それが正しいかとか、この人が正しいことをしているのか、この人が正しくないことを言っているのかとか、この人が正しいのか正しくないかっていうのを、その判断してはいけないというふうに言ってるわけじゃないということです。もし、福音、本物の福音と違うものを福音として伝えている人がいたら、その人たちは呪われるべきだっていうふうに強い言葉で非難しているように、まあ、牽制しているように、パウロがね。だから、しっかりと見極める、見分ける、識別する必要はあります。すべてのイエス・キリストを信じた者たち、クリスチャンというのは、その無条件に神が私たちのことを愛してくださったように、私たちもまた無条件に愛するという、このアガペの愛で互いに愛し合うということが求められますね。というか、まあ、神がそれを願っているので、それに取り組むんですよ。神が私のことを愛してくださったことがわかるから、私の罪を許してくださったということを、体験したから、だからありがたいので、これほどまでに神が私のことを愛してくださったから、私もまた互いに愛し合う、つまり神を愛する、神を愛するということは神の命令に従う、神に従うということは互いに愛し合いなさいという命令に、向き合うということですから、従うということだから。だから神を、許されたんだったら、互いに愛し合うっていうところになっていくわけですよ。だから神がその無条件に私を愛してくださったわけじゃないですか。私がまだ弱かった時に、私がまだ罪人だった時に、私がまだ神の敵であった時に、神はイエス・キリストをご自分の御子を惜しむことなく与えてくださるほどに私のことを愛してくださったんですよ。もしちょっとでも条件があったら、私は神から愛されるそのふさわしさも資格もないですよ。これぽっちも。イエス・キリストの半分ぐらいまではその正しくないといけないとかっても半分にも満たないですよ。だって、バプテスマのヨハネでさえですよ。イエス・キリストのその靴紐を解く寝落ちもないって自分で言ってるわけじゃないですか。バプテスマのヨハネのどのくらいですか?8億倍ぐらい正しくないと、イエスキリストの半分にもならないみたいな、そんな話じゃないですか。数字の話じゃないんですけど。 もう少しでも条件がついたら私が正しいと認められる。私が神から愛される。で、それに少しでも条件がつくんであれば、もう終わりなんですよ。だからというか、だけどその神は私たちに対して、アガペっていう、その無条件で愛する愛を注いでくださったんですよ。だから、その神から愛された、その神からアガペで愛されている、無条件で愛された私たちというのは、その、無条件に、そのアガペの愛で愛し合うということが、愛し合うということを神がその願っておられるわけですよ。私たちの人生を通して愛するっていう。私たちも無条件に愛するって。でも、識別する必要があるんですよ。だから愛するからといって、相手の罪や相手の悪をそのまま放置するということにはならないんですよ。条件なしに許容しなさいというふうに言ってるわけじゃないんですよ。条件なしに承認しなさいとも言ってないんですよ。ただ条件なしに愛しなさいと言ってるんですよ。だから、神が私の罪を許容しないのにもかかわらず、神は私のことを無条件で愛しておられるんですよ。わかりますか？私の罪は認めないんですよ。それを罪と言うんですよ。はっきりと。そして許したいからね。だけどその愛というのは神は失わないんですよ。私がどんだけ罪を犯してたとしても。神の愛するというその無条件の愛というのは変わらない。けれども私の罪とか私の悪に神は妥協しないんですよ。だから裁いてはならないというときに、すべてに妥協しなさいという話じゃないです。お前間違っているということを、その、識別して伝えてはいけないとか、それでその相手が間違っているとか言っちゃダメだとか、そういうふうに思っちゃダメだとか、そういうことでは全くないです。裁くということと、識別するということは全く違う話です。だから、愛を持って真理を語るということは、それは裁くことではないんですよ。逆に言うと、愛がなく、その人の悪いことを伝えるということは、裁くことになるんですよ。なんで、その人の悪を、その人の悪いことを伝えるかですよ、その人に。二通りあります。一つは、その人の悪いことを明るみに出して、その人がその悪いことを認めて、その悪い、やってることをやめて、悔い改めて、正しく歩むために、その罪やその悪を明るみに出します。もう一つは、それが識別するってことですよ。見分けるってことですよ。この人は間違ってるって。で、それで愛を持って、その人が神のもとに行って、イエス・キリストのもとに行って、その悪を、その罪を許していただけるようにって。で、そうやって使えることが識別することの意義ですよ。そこまで行くと識別するです。でも、その人のやった悪いこととか言った悪いことというその悪をただ晒すんであれば、それは裁くということです。識別して使えるのとは違います。悔い改めのその、道を示すんじゃなくて、ただお前は悪いっていうのをそのハンマーで釘叩くみたいに、これもやった、あれもやった、こうやって悪い、お前はこうやって悪いっていう、それだけのことであれば、それは裁くっていうことです。大丈夫ですかね？違い。責めるために、真理を伝えるのは、裁きです。人を裁いてることです。でも、悔い改めに導くために、真理を伝えることは、そこに愛があるから、その人の成長、その人の益を願ってのことだから。で、その人が悔い改めることができるように使えるし、イエス・キリストの福音を伝えるし、また、キリストのみんなで、その隠れたところで祈るわけじゃないですか。だからそれは識別するってことですよ。だから、相手の悪とか、相手の罪というのを、人の悪とか罪っていうのを、に気がつくというのは、両方とも一緒です。この人の考え方がなんか違う。この人のやってることおかしいって。 でもその後、裁くに行くの、裁くのか、それとも愛するのかっていう、識別して愛する方に向かうのかっていうので、大きく、分かれてきます。イエス・キリストは裁いてはならないと言いました。だから、ただ、悔い改めに導くとかじゃなくて、ただその悪いことを責めるために言い立てるっていうことは。まあ、そうしたらこっちは、気持ちいいからね。自分の正しさ、自分の優位性をその人にぶつけて、だからお前は違うんだって、だからお前間違ってんだって、いい加減にしろよって。でもそれだけであれば、裁いてる以外何者でもないんですよ。でもそこから愛を持ってそれを伝えることによって、その人が悔い改めに進むようにって。そしたら自制も働きますよ。ほんなブチ切れてたら、福音を語ることできないじゃないですか。自分の頭に血が昇ってたら、腹の底からもう、ぐらぐらぐらぐらその怒りが湧いていたら、悔い改めを進めるってこともできないですよ。私たちが人を裁いている瞬間っていうのは、その時っていうのは、人の失敗とか、その人の悪い部分だけを話す時ですよ。あの人こんなことした。あの人こんなこと言った。つまり、簡単に言うと噂話ですよ。人の話を、噂話で終わらせてしまうのであれば、それは人を裁いていることになるんですよ。識別は賜物でもあります。識別は素晴らしいものですよ。識別をすることによって愛が豊かになるものでもあるんですが、愛を失ってしまうと、ただの噂話で終わらせてしまうと、それは裁くことになるんですよ。噂話はね、楽しいからね。人の悪口とか、人のなんかできない部分とか失敗とかを言うのはね、肉にはなんか甘いんですよ。だけどイエス・キリストはそれをやんなよって言ってるんですよ。また人の見えない部分、なぜそういうことを言ったのか、なぜそういうことを考えたのかっていうその動機とか、その心とか、悔い改めますとかって言っても、どうせこいつ悔い改めてねえしみたいな、そういうふうに、見えない部分、わかんない部分をすっ飛ばして、いや、どうせこいつ悪いしって言って。で、その人を悪いとか、その人は悔い改めてなんかないとか、こっちで勝手に判断してしまう。全部わかんないのに判断してしまうのも、裁いてることになります。その人の人生の一点において、みんな失敗します。だけどその失敗を一つフォーカスして、いいところもたくさんあるだ、別にだからといってその人が正しいわけじゃないんだけど、でもその一点を、その人生の中の一つの、シーンを切り抜いて、で、あたかもこの人がもう生まれてからずっと悪人みたいな感じの言い方、こういうことしかしてないような、そういうような、その人のをディスるっていうんですか、そういうその蔑むようなことを言うのは、それは裁いてることになります。その人の行動や、その人の言動、言葉の背景とか全く考慮に入れないで。なんでそんなことやったんだろう。なんでそんなことを言ってしまうんだろう。なんでそうやって考えるんだろうって。もう自分が基準なんですよ。正しさの。私はこうするって。私ならこうするのに、なんでこうしないんだろうって。私ならこんなこと言わないのに、なんでこの人言うんだろうって。で、背景とか全く関係なしに考慮に入れないで、こいつは悪だって。この人は何も分かってないって。何もできてないって。で、それで終わるんですよ。じゃあ、その人にどうやったら使えて、その人が分かるようになるかとか、で、そのために祈るとか、そういうところがないんですよ。その場合は、私たちは人を裁いてるっていうことになっています。なっちゃうんですよ。で、自分の悪いこと、自分のできてないこと、自分の罪を棚に上げて、人の罪を非難するのは、思いっきり裁いてることですよ。じゃあ、あんたはどうなの？って言われたときに、ぐーってなるんだけど、でも噂話してるときとか、その人の汚点というか失敗を、その面白おかしく話をしてるときっていうのは、自分の失敗とか、自分の罪っていうのには目が向かないんですよ。そういうときは、人を裁いてるんですよ。フィリピの一章。 ガラテヤを今開いてるんだったら、それから、私の聖書だとですよ。だいたいですね、20ページぐらい後ろです。ガラテヤ、エペソからのピリピなんで。ピリピの一章。ガラテヤ、エペソ、で、ピリピ。ピリピの一章の9節。一章の9節から、まあ、十節のちょっと最初まで、最初というか全般の部分だけを意味します。私は祈っています。まあ、パウロがピリピの人たちのために祈ってるんですけど、何を祈ってるかというと、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますようにと。だから、識別力。まあ、識別するためには、その真の知識、正しい知識が必要です。つまり、神にとってこれは正しいことなのか、それとも間違っていることなのか、判断材料がないと、その基準が、を知らないと、つまりこの知識が、ないと、真の知識がないと、善悪を判断することできないです。だから真の知識が、真の知識と、あらゆる識別力によって、いろんなその識別力が与えられて、良いものと悪いものを、もしくは真に優れたものを見分けることができるように。それを願ってるわけですね。だから、識別力というのは、この、私たちの中に、教会の中に、また私と神との関係の中に、またお互いの関係の中に、その愛がいよいよ豊かになるためのものです。でもこの識別力を裁くために使うこともできます。でもイエス・キリストは裁くために使うんじゃないよと。だから裁くんじゃないというふうに言っています。で、この、ごめんなさい、マタイに戻りますが、マタイの7章ね。1節に、裁いてはならないというふうにイエス・キリストが言った、その理由が書かれています。もちろん愛することにならないからなんですが、それだけではなくてイエス・キリストは裁かれないためだというふうに書いてあります。自分が裁かれないため。で、自分が裁く通りに相手を、私たちも同じように裁かれるって。他者を不健全な善悪の基準で裁くんであれば、私も不健全な善悪の基準で裁かれるということですよ。測られるということです。不健全な基準というのは、神の善悪の基準でないものですよ。自分の経験とか感覚とか、自分なりのなんか普通こうするでしょうっていうその考え方。それが不健全な基準ですよ。また不健全な基準というのは、自分を測る基準と他者を測る基準というその善悪の基準が違うんですよ。自分に甘く、他者には厳しくっていうのが、この不健全な基準ですよ。だから人を裁くことができるんですよ。やすやすと。いや、自分も分かってないでしょうって。自分もどれだけ神から忍耐されて、今ここまでその導いてくださったかっていうことを、その事実を、その真実を忘れちゃうんですよ。そして、真の知識が与えられてたはずなのに、それを放棄して、不健全な自分の感覚とか、自分の感情を頼りにした善悪の基準っていうのを持ち出すんですよ。それで測るから、相当ひどいやつっていうふうに思うわけですよ。こいつ何も分かってないって。はぁ、愛がないねとか、言っちゃうんですよ。あんたにあるのかって言われたら、なんて答えるんですかね。だからその自分勝手な、その、基準で、測って、自分に、他者に厳しく、自分に甘くんで言うんだったら、私もその厳しい、その基準で測る、裁かれるよってことですよ。測られるよってことですよ。で、人を裁くんだったら、だから裁くなとは言ってないんですよ。なんていうんですかね、後半を見てみるとね。だから、同じ基準で測られるわけだから。ということは、もし、人を裁くというか、 ここは、識別するっていうところに入ってくるんですけど、であれば、健全な、正しい神の善悪の基準で測るべきなんですよ。そしたら、誰にでも、どこからでも、そのやり直す、恵みのゆえに、憐れみのゆえに、その道が示されてるんですよ。やり直すことができる。だから、もうダメだとか、その、ひどいディスり方はしないんですよ。そうすれば、神の基準を持って測るのであれば、自分のことを、棚に上げなくなるんですよ。私にも神は忍耐深くあられたから、この人にも忍耐深くあられるはずだって。じゃあ私も忍耐深くこの人に仕えようって。私にも悪いこと、その悪い罪が済んでるんだから。この人に罪のその性質があったって、なんらおかしいことじゃないと。でそうやって行くと自分のことをその棚に上げなくなるんですよ。で神がこの人を助けてくださるようにって。やっぱそういうふうにその意識っていうのが向いていきますよ。そういう自分が愛されたとか許されたとか忍耐してもらったとか親切にしてもらった、寛容にしてもらったっていうのが神からね、飛んじゃうから、辛辣になれるんですよ。健全な基準で人を見るのであれば、神のね。したら、その人の悪を許容することなく、かつ愛を持って、その人の成長のために使えることができるんですよ。神に、裁きの目で見られるよりは憐れみの目で見ていただきたいじゃないですか。ペテロが、カヤパの官邸で、イエス・キリストのことを知らないって3回言ったときに、で、コケコ皇帝、ね、鶏が鳴いて、で、それでイエス・キリストと、ちょうどそこに通りかかったイエス・キリストと目が合うわけじゃないですか。その眼差しがですよ、私が罪を犯してしまったっていうことが分かったときに、そのイエス・キリストが私を見る眼差しが、めっちゃ責める目だったら、もう、いたたまれないというか、どうしようもなくなるじゃないですか。人に厳しくじゃなくて、やっぱ、神の健全な、なんで逆じゃないですよ。自分に厳しく人に甘くみたいな。それはまた今度は人の悪を許容するってことになるから、それはまたそれで不健全なんですよ。だから神が何と言っておられるかですよ、結局は。3節から5節。マタイの7章。なぜあなたは、兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ、イエス・キリストは楽しい方ですよ。ユーモアがあると同時に、やっぱ知恵があるので、ものすごくわかりやすいです。だから私たちが人を裁いているときというのは、このダブルスタンダード、二重基準になってるから、相手には厳しく自分には甘くっていうのから見てるので、だから、その、相手に目の中にゴミが入ってるのが見えるんですよ。だけど、自分の目の中に入ってる丸太ん棒っていうか、この家の針っていうのに、まあ、丸太ですよね。丸太が自分の目の中に入ってるのに、他の人のちょっとゴミ入ってるから取ろうか、みたいなことを言ってるというのが、私たちが人を裁くという絵ですよ。滑稽というか。人の相手のその塵に、ゴミに気がついたとしても、埃に気がついても、自分の目の中にあるこの丸太ん棒には気がついてないんですよ。一般的に言ってですけど、私たちはその相手に厳しく自分に甘いわけじゃないですか。だからその自分の罪に気がつかないんですよ。相手の罪の方が大きく見えたりするんですよ。 第二サムエル記の十二章。ダビデがバテシバをウリエから盗んで、で不倫して、ウリエを殺した後、ナタンが言って、あんたは罪を犯したって、それを明らかにするところですけど、第二、サムエル。旧約聖書ですね。第二サムエルの十二章。第二サムエルの十二章。一節。第二サムエルの十二章の一節から、まあ、少し読みますね。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人には自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。七節。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。ダビデには複数の妻もいたんですよ。力を持ってるし、たくさんの祝福を得ました。でも、自分のその部下のウリアの、奥さんだったバテシバを一目惚れというか気に入ったわけですよ。それでウリアから取り上げて、で、ウリアを殺したわけですよね。気がつかないんですよ。その、ナタンが話したことを聞くと、すぐに怒って。こいつは死刑だって。ちなみにですよ。その、隣人の羊を盗んだとしたら、別に死刑にならないんですよ。目には目、歯には歯だから。そのふさわしいその報いというのは、その羊を、と同じ同等のものを2倍にして返すって、それが律法ですよ。でも、ダビデは、その怒りのあまりに、こいつは死刑だって。しかも4倍にして返さないといけないって。だからもう、重いんですよ。相手のその罪が、ものすごく汚く見えるんですよ。そうやって、人に対して厳しくなるところというのは、往々にして、多くの場合、自分が抱えている罪だったりします。自分の宿題として、感じている罪だったりもします。で、それに自分が取り組んでいて、だから、その、識別っていうか、わかるんですよ。同じ匂いだから。同じ、その、悪だって思ってるから。だけど、自分には甘くて、人にはものすごく厳しいんですよ。その状態になってるのであれば、このままでは、イエス・キリストは偽善者だって、私たちのことを言うわけですよ。ダブルスタンダードで自分には甘くて相手には厳しくしている、そのような状態。人を裁いてしまっている状態であれば、偽善者だっていうふうに言ってるわけです。自分が抱えている罪を人の中に見つけやすいんですが、それであれば、自分の抱えている罪を思い出す必要がありますよ。もしくは、それを許してももらったんであれば、その許してもらったということを、思い起こす必要があります。私も許してもらわなければ、同じ罪人なんですよ。 だけど、まだ許されるということを知らない人たちの罪を見て、ものすごく苦くなったり、蔑んだり、馬鹿にしたり、後ろ指を刺したりして、裁くんですよ。こいつ、ほんと最低だって。そうやってディスるんですよ。だから、相手の罪を識別したら、自分にも罪があることを思い出す必要があります。そしてどのようにして私がその罪から許されたのかということを思い出す必要があります。私が何か頑張ったんだったら、許されるために頑張りもしないやつ、こいつめって言って、その蔑むことはできるかもしれませんが、何もしなかったんですよね。私たちが許されたのは、イエス・キリストが一方的な愛で、無条件に私たちのことを愛してくださって、私たちがイエス・キリストを知るはるか前に、ご自分の命をかけて、私たちの罪を負って、私たちの罰を全部受けてくださって、多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったんですよ。がゆえに、それを信じたので、罪が許されたんですよね。で、今はその自分のその罪を抱えているのであれば、まだはっきりと悔い改めてないって。だけど、その同じその匂いがする相手をディスるってことはありますよ。したら自分の持ってるその罪について、闇について、光を当てていただく必要がありますよ。まず自分の中にある丸田んぼを取り除けないと。自分で丸田んぼを目の中に抱えておきながら、埃取らせてくださいっていうのは偽善者だって。まあ確かにその通りですよ。もし私たちが自分の罪に気がついて、自分の目の中にある丸田んぼに気がついて、自分自身がまず悔い改めに進んで、イエス・キリストに会って許してもらったのであれば、そうしたら、兄弟に仕えることができるんですよ。つまり、兄弟の目の埃を、塵を取ることができるんですよ。だから、兄弟の目の中にある塵、埃というのを識別してはいけないと言ってるんじゃないんですよ。自分の丸田んぼを抱えながら、うわ、埃とか入ってるし、汚ねえみたいな、そんなこと言うなよって話ですよ。まず自分の目の中にある丸田んぼを取り除いてもらって、そのでっかいの。その上で、兄弟のところに行って、その塵を、その埃を取るために、まあ、イエス・キリストに取り除いていただくために、使えることはできるんですよ。だからまずは、自分の罪を、神に対処してもらう必要があります。人に仕える前に。人の文句を言ってるっていうのは、もうその前の話です。で、識別して、その人に悪を見たのであれば、その人に罪を見たのであれば、まずその自分の中の罪に目を向ける必要があります。もし、悔い改めてないものがあるんだったら、聖霊が教えてくださっていて、その悔い改めている途中であれば、それは本当にその許してもらう必要があるし、もう本当に私は許されてるって、罪あるものだったけども、イエス・キリストにあって許されてるっていうことを、そのすっきりはっきりしてるのであれば、そのすっきりはっきりしたものを神の前に感謝して、神の恵みや憐れみに感謝して、ああ、私も罪あるものだったけども、本当にイエス・キリストにあって神の恵みによって私は許されたっていう、そのことを、目を向けた上で兄弟のところに行くことができるんですよ。が、自分の中の針を取り除いてもらう、もしくは取り除いてくださった神のその恵みをもう一度味わい直すんですよ。そうしないとすぐに人を裁くことになります。その人の悪いことを、そのただ言うだけになります。で、最後に取ってつけたように、じゃあ祈りましょうかってなったとしても、そこにその真摯な思いっていうのはないんですよ。でもこんな、あんなひどかった私を、イエス・キリストによって神を許してくださったっていうことを反芻して、福音を味わった上であれば、本当にその神が私のことを憐れんでくださったように、私がその目の前の人のことを憐れむことができるんですよ。神の愛とか、神の恵み、神の憐れみというのを その、味わわないと、輸出なんかできないですもん。自分の中にそんなもんないから。だから福音、自分の針を取り除いてもらうというのは、罪を許してもらうってことなんですけど、その最終的に、根本的に何かっていうと、福音を味わうことですよ。神が私のことをどれだけ愛してくださってるのか。神が私のことを、こんな私のことをですよ。こんなに正しくなかったのに、あんなに正しくなかったのに、今でもその罪を抱えてるのに、それでも神はその恵みを差し止めたりしないって。神はその憐れみを持って私に接してくださるって。この私のためにイエス・キリストが十字架にかかって苦しみを受けてくださったって。で、三日のうちに蘇られたって。そのイエス・キリストの十字架の技の上に、その復活の上に私が神から正しいと認められるんだって。それを信じたら、罪の許しが与えられるって、聖霊が与えられるって、神の子供とされてるって、そして神の国を相続することが許されてるって。これを人の文句を言う前に 人の悪口を言う前に思い起こす必要があるんですよ。そして使えるって、どうしたらいいんだろうって、神に頼るとか、そういう方向に行く必要があるんですよ。これをしないと、その誇りを取ることはできないです。自分の中に丸田んぼを抱えていることになるんで。裁くのではなくて、使えるんですよ。自分が許されたということが前提にないと、使えるということはできないです。馬鹿にすることはできるけど。詩篇の51篇。真ん中ドンって開けると、詩篇とか、箴言とか、になると思いますが、詩篇51篇。詩篇の51篇。詩篇の51篇は、書き出しにこう書いてあります。指揮者のために、ダビデの賛歌。ダビデがバテシバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき。だから、お前ですよ。あなたです。お前ですよ。あなたですよって。このペットの、メスの子羊を隣人から盗んで、旅人にあげた、その料理してあげたのはあなただって。で、その時にダビデは自分の罪を認めたんですよ。で、それでこの詩篇の51篇というのが読まれました。だからこの詩篇の51篇というのは悔い改めですよ。悔い改めの祈りです。その51篇、10節。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。13節まで読みますね。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの喜び、救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人はあなたのもとに帰りましょう。13節にあるように、人に仕えるようになるためには、10節から12節までの、その心が清められるとか、聖霊が与えられるとか、救われていること、その許されたことの喜びっていうのが戻ってくるとか、なんか神とのその関係を健全にしていただく、自分の罪が許されたということを確信する、そういうことをなしに、それを吹っ飛ばして、その罪人というか、自分、罪を犯している人たちに仕えることはできないです。自分の罪が許されてないのに、あなたの罪が許されますから一緒に祈りましょうってことはありえないです。自分の罪が許されるかどうなんだろうとかって、その、ガクガクブルブルしてる間に、その、じゃあ、悔い改めを一緒にしましょうみたいな、そんな無理な話です。だから何が何でも、まず自分が神によって愛されていることや、イエス・キリストにあって、罪許されて罰が、その免除されてるんだということに、その確信を持つ必要があります。神の愛をしっかりと受け取る必要があります。恵み深く、憐れみ深い神に取り扱っていただくと、私たちの他者に対する態度というのは劇的に変わります。裁く心から 使える心になるんですよ。ディスって、その、蔑む思いから愛する思いに変わるんですよ。すぐぶち切れる心から忍耐して、悔やるために導くためのに、その忍耐を持って、その、祈るようになるんですよ。6節、マタイの7章に戻ります。マタイの7章の6節。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。犬とか豚っていうのは、立法的に汚れた動物で、あ、別にこれが悪いって言ってるわけじゃなくて、立法的にね、儀礼的に。その存在自体が汚いとかそういう話じゃないです。で、聖書では、犬とか豚とかって出てくるんですけど、肯定的に使われているところはないです。基本否定的な意味で使われています。聖なるもの、また価値のあるもの、真珠とかね、を、そうやって否定的なもの、汚れたものに与えてはならないって。私たちが神から与えられている価値のあるもの、清いものというのは、もう、一番の祝福は神から正しいと認められるというその福音ですよ。また神から祝福として与えられる聖霊の賜物とか、その神からのプレゼントですよ。で、ここで、犬とか豚とかに聖なるものとか、その、清いものを、あ、ごめんなさい、真珠を、価値のあるものを投げてやってはいけないというふうに言ってますけど、どういう話をしてるかっていうと、良いもの、神から与えられた良いもの、福音であったり、その賜物であったり、時間とか労力も含めてですよ。それを誰に向かって差し出すべきなのかということを識別する必要があるということです。裁くんじゃなくて。ただし、大前提を先に伝えておきます。神は全ての人が救われて、真理を知るようになることを願っておられ、おられます。また、神は全ての人が悔い改めに進むことを願っておられます。そして、神は私たちに対してその作られた全てのものに福音を述べ伝えなさいというふうに言っておられます。これが大前提です。だけど、福音を述べ伝える中で、この福音に対して思いっきりシャッターを下ろす人たちがいます。もう絶対に聞かんっていう。悲しいかな。そういう人はいます。で、そういう状況になったら識別して、あ、もうめちゃめちゃ硬いって。何言っても無理かっていう。そういうその状況になったら、いたずらにですよ。無駄にというか。労力とか時間をそこに費やしてはならないってことです。大前提は、神は全ての人が救われてほしいんですよ。イエス・キリストのことを知ってほしいんですよ。全ての人に福音を述べ伝えてほしいんですよ。だから、諦めなさいと言ってるわけじゃないです。福音に否定的な人に識別してね。買ったっていう。その人に自分の労力とか自分の時間とか、その良いものを、その、提供するがゆえに、福音に対して、肯定的な人、心が開かれている人たち、神を求めている人たちに対して使える時間がなくなってしまったら、その能力がなくなってしまったら、おかしいですねってことです。だから、その時その時で変わるでしょうね。福音を語っている時に、わかりますよ。福音を語ってたら、あ、この人すごく聞いてるなって。あ、でもこの人全然聞いてないなって。だから複数の人たちが新しく来られて、でそこでその福音を語るときに、そのぐーって聞いてる人たちに終わった後に、その礼拝が終わった後、伝道会が終わった後とかに、やっぱ話しかけたいですよ。 全く興味なさそうに、つまんなさそうに、ずっと寝てる人たちに対して、もう一回じゃあ福音を語ろうっていうよりも、うんうんって言いながらとか、時にはその涙流しながらとか。で、そういう人たちがいたら、やっぱそこに時間とか労力っていうのは限られてるので、そこに行くじゃないですか。で、そうやってその識別したのであれば、諦めなさいとかじゃなくて、より福音にオープンである人のところに使えることが、効果的だって話ですよ。救いは私たちがもたらすものじゃないんですよ。この人が救われてほしいという願いはあります。けどそのタイミングとかその方法っていうのは私たちにはわかりません。で、本当に真剣に祈ってて、真剣にこの人が救われるようにって願ってるんだけど、でもあまりにも硬いっていうのはあるでしょうね。そういう状況になることはあるでしょうね。で、その時に諦めなさいとかじゃないんですよ。あるところから識別して、こっから先は私には無理だっていうことを、に気がつく必要があるんですよ。つまり、神に委ねるんですよ。私がこっから先何を説明したとしても、この人は私の声に、私の語る福音に耳を傾けてくれないって。むしろもっと固くなっちゃうって。だから、あるところからも先っていうのは神を信頼する必要があります。で、手放す必要があります。で、神に委ねる必要があります。でもとかって言って、そのあまりにもそのこだわりが強くて、その自分でってやってやりすぎると、今度はもっともっと殻が硬くなってしまったりするんですよ。で、自分もその人に対して労力をかけて、時間をかけるから、その他の人に行く、もう、余力が残ってないんですよ。時間も残ってないんですよ。だから、伝道礼拝の後に、そのずっと寝てた人に対して、もう一回同じ メッセージを もう聞かなきゃいけないんだとかって言って、その人に伝えたところでですよ。ああ、そうですか、とかって終わっちゃう可能性の方が高いじゃないですか、その時にはね。あるところから、やっぱり、その識別して、もうこっから先はもう私の出る幕はないわって。だ、本当に神に求めようって。神に委ねようって。神にお任せしようって。まあ、そうやって、その手放す必要はあります。そうでないと、神が願っておられる、その日その日のロークというのに、手がつかないんですよ。これ、マタイの6章からの続きですよね。マタイの6章の一番最後、34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。識別して、その日その日のロークを終わらせていく必要があるんですよ。神が私たちに与えてくださる朝ごとに新しい恵みというのは、その日その日に与えられているロークを、誠実に、忠実に、終わらせていく、それに向き合っていくために必要な力ですよ。もちろん、6章の文脈っていうのは、何を食べようかとか、何を着ようかとか、で、それで、その思いを使ってしまうっていう文脈ですよ。で、7章の、この今学んでいる文脈の中で抑えるのであれば、それをそのまま、適用するのであれば、自分が語ってるその相手が福音に対して、どのようなその心を持ってるかということを識別する必要がありますよ。私も久米島で、クリスチャンホームで 牧師の息子として育って、ね、両親も私のためにずっと祈っててくれてて、で、その上で救われてるんですけど、久米島でイエスキリストのことをはっきり受け入れたわけじゃないですからね。キリストのことをはっきりと受け入れないと、親元を離さないとかって言って、ずっととどめられていたらどうなったかわかんないですね。あるところからはもう本当神を、人を信頼するんじゃなくて神を信頼する必要があります。人を信頼したらもう無理ですよ、そんなの。この人だったらきっと心開いてくれるみたいな、そんなのありえないですよ。だけど神に信頼して、もうここから先はもう神がなさることにお任せしようって、あとはもう神に信頼しようって。だからこっちとしては祈り続けて、で、その救いを求め続けて、 神がゴーって行きなさいっていう時に喜んでいけるように準備しておくんですよ。それまでは手放すんですよ。距離感かもしれないし、わかんないです。でも、やっぱり福音を語るってことは、その都度その都度、神が、その促す時っていうのはありますからね。その時に、忠実に語っていくんですよ。識別力というのは、私たちの愛が、ますます豊かになるためのものですよ。識別するということは、いいことです。ただし、その後、裁くか、使えるかという、選択肢があります。私たちが裁いてしまうのは、日々の生活の中で福音を味わってないというのが大きな原因です。つまり、神から愛されていることや、神が忍耐してくださっていることや、神がイエス・キリストにあって大きな犠牲を払って許してくださったということを味わってないから、人を裁いてしまいます。自分勝手な、その、善悪の基準で、その人を測るから、ダブルスタンダードの。私は神から許されたけど、こいつは許されないみたいな。私には忍耐が注がれたけど、この人は忍耐し、神は忍耐しないとか。そういうことはありえないですよ。神は、その、二心っていうか、ダブルスタンダード持ってないから。だから、識別することは、正しいことです。で、識別力と同時に真の知識であるその福音というものを私たちがますます味わっていけますように。そしたら私たちのこのフェロシップ教会の中に本当にその愛するというその愛が溢れるはずなんですよ。相手の間違っていることとか罪とか闇とかっていうのをその指摘するんだけど、そこに愛があるんですよ。その人が本当にその悔い改めて神のもとに行くことを進める、その愛があるんですよ。でも識別しても、なんか、またこんなこと言ってからにとか、またこんなことやってからにっていうのを続けてったら、そこには愛なんかないですよ。ギスギスした、もうドロドロした、ドロドロ教会ですよ。久米島ドロドロ教会。キリスト教会じゃないですか。愛に溢れた。恵みとか、憐れみとか。そういうところに行きたいですよ。そのためにやっぱり識別力というのを与えていただきたいです。そして、本当にこの恵みというのを私たち味わわせていただきたいです。そうすることで、神が私たちに願っておられる、与えてくださっている、その日その日のロークというのを忠実に終わらせていくことができるんですよ。識別力を与えられて、私たちの間に愛が豊かになりますように祈ります。天のお父さん、私の中に基準、二重基準があって、人に厳しく自分に甘くという、そうやってあなたの愛とかあなたの恵みとかその人に対するそういう良いものを無視した形で、いとも簡単に人を裁いてしまう、強く非難したり罪に定めてしまうような考えとか言動があったり、します。本当にどうぞお許しください。どうか毎日の生活の中であなたの福音を、あなたの私に対する愛や恵みや忍耐を、寛容や親切を思い起こすことができますように。人の悪を識別しても、そこで文句を言ったり、ディスったり、下げすんだりするんではなくて、その人に仕えるために愛を持って真理を語ることができますように。愛するということは許容することではないです。悪は悪だって伝えることです。その力も与えてください。愛がなければ、あんた違うって、あなたは間違ってるって、それは悪いことだっていうふうに、言うことも躊躇してしまいます。どうぞ、助けてください。お願いします。愛を持って真理を語ることを、続けていけますように。またどうか、私たちの周りの人たちに、福音をこれからも述べ伝え続けられるように力を与えてください。思いも与えてください。でもあるところで、その ものすごい福音に対して固い人がいたら、そこで識別してあなたにお委ねすることができますように。自分が勝手になんか使命感を燃やして、そこにばっかり、労力をかけたり時間をかけたりして、本来本当にその福音にオープンな人たちに対して、使える時間がなかったり労力がなかったりするようなことがないように、はっきりと識別して あなたが使わせているところに私たちが、向かうことができますように、あなたにお委ねして、あなたにその信頼して、置くべきところというのはあなたにそういうふうにすることができるように、識別できるようにどうぞ助けてください。その結果、本当に私たちの間に愛がますます豊かに増し加わっていくようにしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。